とならば、超自然的な力がその人を満たすからです。イエス様は次のように約束しました。ヨハネで7章38節、私を信ずる者は、聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。14章12節、誠に誠にあなた方に告げます。私を信ずる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからですと。イエス様は約束して。場合、普通に歩くことよりも走ることの方が優しいことがあります。小さい生活の中で主と共に歩むということは最も難しい試練でもあります。主の御心にかなうエノクについて聖書は何て言ってるかと言いますと、創世記5章22節、短い文章ですけど大切な文章です。彼の祝福された人生の秘訣を表す一文書です。エノクは神と共に歩んだ。先に走ったのではない。何キロ後でついていたのでもない。神と共に歩んだ。ヒブル書の著者は次のように説明したのです。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。まあ信仰とは目に見える現実から目をそらし、目に見えないイエス様に仰ぐことです。まあ先週、一人の、まあ、父親は、藤沢からここまで来まして、まあ何日前に奥さんともにもここまで来たんですね。まあ、いろいろな姉妹たちと話されたんです。誰であったかちょっと名前聞けなかったし、おそらく本人も覚えてないでしょう。結局もう、子供のことで非常に悩んでます。そして、まあ、あの姉妹は彼に何と言ったかと言いますと、やっぱり右を見ても、左を見ても、前を見ても、後ろを見ても、全部ダメでしょう。真っ暗闇でしょう。逃れ道がないでしょう。うん、その通りです。その時姉妹はけど、上を見たことがあるの？上は空いてますよと。これ非常に強い印象を受けるようになったんです。やっぱり祈りだけでしょう。と彼も正しい結論を出したんです。圧倒的な勝利者になるために必要なのはやっぱりエノクのように主と共に歩むことです。目に見える現実を大切にしないで、御言葉、主の約束に頼ることです。旧約時代の中で、最も勇気ある預言者とは、エリアだったのです。このエリアも、エノクと同じことを経験しました。死なないでそのままで天国行っちゃった。このエリアの骨格とは次のようなものです。私の使いとるイスラエルの神は主は生きておられる。まあ、言語を見ると私は主の前に立っている。私は主に仕えている神よりも私は主の前に立っている者として分かった。主は生きている。 まあ、主の前に沈まること、主の前に立つことこそが勝利の秘訣です。ダビデは、詩篇の中国編に次のように言ったのです。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。結局、主を仰ぎ見ると、元気になる。信ずる者の中にも、敗北が、恥とすべきことがたくさんあります。どうして？何が原因なのでしょうか？なぜ信ずる者は疲れ、たゆみ、つまずき、倒れるなのでしょうか？まあ、主を仰ぎ見ないからです。詩篇の五十五編の中で、まあ、ダビデは、まあ、自分の問題について、それから逃れ道について、次のように告白したのです。詩篇の五十五編の六節、そこで私は言いました。ああ、私に旗のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休む者を。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。嵐と颯を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。結局ダビデは、遠くへ逃げるために翼を欲しかったんですけど、主は逃げるための翼を与えようとしない。けどその後で彼の問題は解決されたんです。22節、あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。今や彼は逃げるための翼じゃなくて、高く飛び立つための羽を与えられた。自分の重荷を主に委ねる者は決して揺るがされることはありません。悩み、苦しみ、困難の山は、私たちが主の前に沈まるために、主の前に待ち望むために、必要です。主の前に沈まる者、主を待ち望む者は、次のことを経験することができます。すなわち主が重荷を取り去ってくださり、問題を解決してくださるので、私は自由なものとなり、わしのように翼を持って飛び立つことができる。失敗や敗北の原因は、私たちを満たすものの源を知らないことなのではないでしょうか。ですから、イサヤは前に読みましたように、あなたは知らないなのですかと言ったのです。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その位置は計り知れない。この主を仰ぎ見る者は必ず元気になります。主は我々の揺るがざる岩、また安全な隠れ場です。そして主の 生ける言葉に身を委ね、主に信頼する者は必ず奇跡を経験します。私たちは、意識して主の前に静まり、主だけを待ち望み、幼子のように主に向かっていようなのではないでしょうか。主よ、私はダメ、力も生きがいもないけど、あなたは私の命であり、私の強さであり、私の勝利ですと。そして主が我々のうちに生きとられ、我々の肉体、魂、霊を生かしてくださるということを信じ感謝しようなのではないでしょうか。私たちは主にだけ待ち望むものになりたいと思わないなのでしょうか。エレミヤ記の中でこの箇所最後に読んで終わりましょうか。次のような箇所があります。404ページです。404ページ中2章、ヒブル書中2章の、一節からお読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を、忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。沖縄の集会長に入るところで、この御言葉が書かれています。イエスから目を離さないでいなさい。提案じゃない、命令だよ。イエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに、中地側を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。疲れないための薬とは何でしょうか。イエス様から目を離せないでいて、またイエス様のことを考えなさい。そうすれば、力も、喜びも、希望も湧いてきます。